町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス感染対策として僕はスタジオでマスクをしてスタジオのドアを開けての放送となります。お聞き苦しいところがあるかもしれませんがご容赦ください。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は自宅からのリモート出演です。放送の途中で回線の具合が悪くなってしまうかもしれませんがご了承ください。さて今日は政権の介入の是非から検察への信頼に、問題の本質を一変させた黒川検事長の賭け麻雀と題してお送りします。
今国会の最大の与野党対決法案になっていた検察庁法改正案が秋の臨時国会で継続審議されるかどうかも微妙になってしまうほど、週刊文春のニュースサイトが報じた黒川博東京高検検事長の賭け麻雀疑惑はインパクトがありました。大筋で報道が正しかったと黒川氏が認めて今日辞任したこともあり、マスコミや野党は安倍内閣が黒川氏の定年を延長した責任を追及する構えを強めています。それはそれで重要な争点だろうと思いますが、むしろ僕は海の色が変わったとでも言えばいいんでしょうか。今回の不祥事が黒川氏の個人的な問題とはいえ、それにとどまらない気がしてなりません。というのは、立場が立場の人だけに検察官への国民の圧倒的だった信頼を傷つけないのか、あるいは検察庁という行政組織でありながら控訴権をほぼ独占する準司法機関で強い独立性を保ち、それによって維持してきた社会的な信頼が損なわれないのかという点に、この問題のポイントが変わってしまった気がしてならないんです。僕は経済記者出身で司法のことは素人ですが、これは大きな問題です。なので今日はあえてこの黒川問題を論じてみたいと思います。
それでは CM の後、町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
今日の深掘り、
まず今国会で何が問題になっていたのか、検察庁法改正案とはどんな法律なのか、ちょっとまとめてみましたので杉浦さん、これを紹介してください。まずは黒川さんの来歴からお願いします。
はい、黒川博文検事長は東京都出身の63歳。1983年に検事に任官した後法務省に移動、刑事局総務課長や秘書課長などの要職を歴任。与野党を問わない政治家人脈の広さと調整能力の高さが評価され、優秀な人材が多く、花の35期と呼ばれる任官同期の中でも将来の検事総長の有力候補とされてきたそうです。
で、今回の騒動と黒川さんの関わりっていうとどうなりますか。
はい、一連の問題の発端は1月でした。安倍政権は翌2月に迎えるはずだった黒川氏の定年を8月まで延長する人事を閣議決定し、森雅子法務大臣が記者会見で業務遂行の必要性に基づき引き続き勤務させると説明しました。ところが森大臣の説明に説得力がなかった上、検察官の定年延長は前例がないことから不自然な人事と受け止められました。特に黒川氏が2011年から7年余りにわたり法務省の官房長と事務次官を務め、官邸との折衝や国会対策で手腕を発揮、共謀罪の構成要件を変えてテロ等準備罪を新設する法案や、外国人労働者の受け入れ拡大のための改正出入国管理法などの成立に手腕を発揮したことから、黒川氏に対する総理官邸の信任が厚いと解釈され、その黒川氏を留任させて定年が65歳の検事総長への道を開くための人事と幅広く受け止められていました。
それは一体何を意味してたって言えばいいんですかね。
つまり検察官としてよりも法務官僚としての実績が高く評価されたというわけです。それゆえ政界、特に官邸との距離が近いという評価が特例の定年延長人事の裏にあると見られていたわけです。 これでは政治の犯罪も公正に裁くべき、日頃から独立性を持つべき検察のトップとしてどうなのか、しかも内閣が黒川氏の定年を延長した決定には従来の政府の法解釈をないがしろにしているという問題もありました。
ありがとう。そういう布石があるところに降って湧いたのが検察庁法改正案です。検察庁法改正案は検察官の定年を引き上げるものですが、黒川氏との関連で問題とされた点と法律改正案としての問題とされた点が、まあ、それぞれありました。まず黒川さんとの関係で問題視されたのは、1月の閣議決定の問題を取り繕うために後付けで法律改正をしようとしているのではないかと見られたことです。そして改正案として問題視されたのは、内閣や法務大臣が必要と認めた検察幹部については特例としてさらに勤務を延長できるという規定となっていたので、準司法機関の検察庁の人事に時の内閣が介入する道を開くもので、検察の政治的な独立性が損なわれる大問題と受け止められたというわけです。加えて政府与党が検察庁法改正案を一般的な国家公務員の定年を延ばす国家公務員法の改正案と一括して審議に付したことから、重要法案であることを隠して国会審議を乗り切ろうとしているのではないかとの疑念まで生み、衆議院内閣委員会で与野党が激しく対立する事態に発展してしまった。このため早くから検察庁法の改正案は国家公務員法とは切り離して法務委員会で堂々と審議すべきだといった声が野党側には強かったわけですね。
町田さん自身は今の論点で何が一番大事なポイントだとお考えですか？
いや、それはもちろん検察庁法改正案に盛り込まれた検察官の定年延長の規定が、時の内閣や法務大臣が必要と認めた検察幹部に限って特例として定年を延長できるという規定になっているところですよね。これでは準司法機関である検察を支える検察幹部たちが政治に対してイエスマンになりかねないでしょう。そもそも安倍政権っていうのは多くの経済官庁で局長、事務次官クラスの人事を牛耳り、それによって官僚を震え上がらせて操り人形のように霞が関の官庁を従わせてきた内閣です。そういう手法を検察に対しても使う法的根拠を与えるのかと思うとゾッとしますよね。この法案は日弁連の弁護士や芸能人が強く反対、先々週末には検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグをつけた投稿ツイートがおよそ380万以上記録するほど国民の反対が盛り上がりましたが、僕もそうした懸念はもっともなことだと思います。加えて松尾邦弘元検事総長、熊崎勝彦元特捜部長ら検察 OB も先週末付で法務省に反対の意見書を提出してます。この二人についてはそれぞれ私自身も取材したことがありますが、お二人とも法律家として第一級の人で人柄も立派で、今回の判断もなるほどなと思いますよね。
そうした中で発覚した黒川検事長の賭け麻雀ですが、問題点はどうでしょうか？
新型コロナウイルス感染症の流行で緊急事態宣言が出されて国民全体が自粛し、黒川さん自身の定年延長に関わる法案が審議されている状況の中で外出自粛要請に反し、いわゆる3密状態で賭博罪に問われかねない賭け麻雀をやってたっていうんですから、まあ批判は免れないでしょう。本人は報道内容が一部事実と異なるとしつつも猛省してます。このまま検事長の職にとどまることは相当でないと判断し、辞職を願いも出たものですというコメントを発表しましたが、辞任すればそれで全て許されるのかっていう声が出るのも頷けます。報道によると OB や現役の検察官からも、検察組織や検察官に対する国民の信頼は大きく損なわれたと言わざるを得ず、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件に次ぐほどの衝撃だとか、一線の検事はみんなショックを受けている、検事長の定年延長や警察庁法の改正案についても組織からの説明は何もないままで士気は下がるばかりだといった声が出ているそうですよ。
こうなりますと森法務大臣や安倍総理の責任が問われますよね。
その森大臣は昨日夕方記者団に対し、 この行為は誠に不適切というほかなく、極めて遺憾で黒川検事長を訓告の処分としたと述べました。また安倍総理も昨日報道陣の取材に応じ、今年1月に閣議決定した黒川検事長の定年延長については、法務省から厳正なプロセスを経て、正義がなされたと言い張ったものの、最終的には内閣として決定するので、首相としての当然責任があると考えている、批判は真摯に受け止めたいと、それなりに非を認めました。その上で検察庁法改正案の廃案について、国民の理解なくして前に進めることはできないとか、そうしたことも含めしっかりと検討していく必要があるとも述べました。ただこれでこの法案が仮に廃案になり、内閣が検察の独立性を損なうのではないかという問題が雲散霧消してしまえば、一件落着というわけにはいかないと思うんです。今後も根強く残るのは、黒川氏が傷つけた検察官や検察の信用問題です。検察の中でこれほど高い地位にある人が、緊急事態宣言の最中に賭け麻雀をやってたという事実は、この人をかなりのレベルまで出世させていた検察が、そもそも一体どういう基準で検察官の人事を決めていたのか、そこに問題がなかったのか、是正するとすればどういった措置が必要かなどを透明性のある形で検証し、国民に対するアカウンタビリティを果たしていく、そういう課題を残したと言わざるを得ないんです。今回の騒動は一人の不心得者の不始末という整理では済まない、検察全体に真摯に取り組んでもらう必要があると僕は考えます。
以上、今日の深掘りでした。今日は政権の介入の是非から検察への信頼に、問題の本質を一変させた黒川検事長の賭け麻雀と題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは、石油の世紀に終わりを告げるのか、新型コロナで歴史的安値が続く原油市場の行方と題してお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの山田剛主任研究員です。
それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。